さて、次は井戸端お便りコーナーでーす。今日のお便りは奈良県の方からいただいてるんですよ。お膝元ですね、奈良県にお住まいの元吹奏楽部さんからいただいております。元吹奏楽部さん、ありがとうございます。なんて書いてくださったんでしょうか。早速行ってみたいと思います。素人考えで恐縮ですが、シノブエとフルート、尺八とクラリネット、ギターと三味線ってな具合で、携帯とか音色がちょっと似てる和楽器と洋楽器を比べてみるというのはいかがでしょうか。中学校、高校なら大抵吹奏楽部があって、洋楽器の方はお手本演奏のできる生徒がいるでしょうし、あとは和楽器の方の実演奏をしていただける人を探すだけ、かっこ難しい。確か邦楽って音階も洋楽とは違いましたよね、かっこうろ覚え。その辺の比較とかもできたらいいかも。やはり目の前で実演する方が興味が持てる気がするのですが、とこういただいております。元吹奏楽部さん、ありがとうございます。やっぱり吹奏楽部ネタできた、きたなというか、すごく面白いご意見だと思います。ありがとうございます。そうですね、今までいろいろ貴重なご意見いただいてきましたけれども、これはちょっと初めてのパターンではないかなと思いますが、しのぶえとフルート、そうですね、しのぶえは日本の竹笛、横笛なんですね。でフルート、皆さんご存知の洋楽器の横笛ですね、これを比べてみるとか、尺八とクラリネットですね。この対比がこの方非常にビシャッときてるっていうか、ドンピシャなところついてらっしゃるんで、やっぱさすが元吹奏楽部ですねと思うんですけども、尺八は日本の竹の縦笛で、対しましてクラリネットは、西洋の縦笛ですね。でこれを比べてみるとか、でギターと三味線、同じように、なんとなく似たような構え方をして弦楽器であると、こういう似てるものをちょっと実際にその授業で実演を見せて聞かせて比較をしてみたら楽しいんじゃないかというご意見ですね。これね、本当に楽しいと思います。でこの、ね、着眼点が面白いのは、大抵生徒でなんとかなるであろう、その吹奏楽部がある学校であれば大概の管楽器はできる子がいるやろうと。で、和楽器はちょっとそうはいかないので、実演家の方に来ていただいてやってもらえればいいんじゃないかということなんですけど、これね、想像しますね、非常に楽しい授業になるんじゃないかと思いますね。で、ただどうかな、邦楽対しまして邦楽パートはっていうことでですね、めちゃくちゃプロの実演家っていうのがこれ来てしまうとちょっと難しい。これね、できればその吹奏楽部の学生さんを使うんであれば、それと同じような実力って言ったら変ですけど、対比しやすいレベルの方を呼ぶのが一番対比しやすいと思いますね。すごいむちゃくちゃもう第一線で活躍している邦楽の方を呼んで、対しましてじゃあ学生さんの吹奏楽部ってことになりますと、ちょっと比較しにくい部分が出てくるのではなかろうかっていう気はちょっとしちゃいますね、私なんかは。なので、吹奏楽部の学生さんに洋楽器は任せようということになりますと、今ふっと思いついたのは、和楽器を実際に学校で取り入れて、クラブ活動あるいは授業で割と熱心に取り入れてらっしゃる学校の方と交流みたいな形でやられると、向こう対する和楽器も学生さんが弾くわけで、でこちらも吹奏楽部の学生さんがというふうになって、でプラスですね、学校同士の交流も図れるんじゃないかと思うんですね。でそういう形でやっていくと一挙両得、一 況両得という言い方も失礼ですが、楽しくワイワイと、しかも違う学校の方と仲良くなれちゃったりもして、そういう楽しみができるんじゃないかなとちょっと思いました。で、確か邦楽って音階も洋楽とは違いましたよねって、これはそうですね、使う音はもう今となっては一緒かなとは思いますけれども、まずどう、例えばドレミで来るところ、ドレミとは昔は言ってなかったわけで、その洋楽の、ドに対しては邦楽はこのドのことこういう、こういうねんとかね、こう対比していって面白いですね、やっぱ漢字使うんですねとかなんか言ってやると興味持たれるかなと思いますね。で、前スコアがないのが邦楽はちょっと普及するのネックになってるんじゃないでしょうかっておっしゃってくださった方もいらっしゃいましたが、つまるところその邦楽は、楽器によってまたこれ楽譜が違う、イコール音階の読み方もこう違ってきたりとかしますんで、その辺もこう合わせて、お琴はこういう読み方をするんですけど尺八はこう読むんですね、同じ音なのにねみたいな、そういう形のことができると楽しいかなと思いますね。なのでそこからまあ派生して、でも洋楽器ってこんなにいろんな楽器があるのにみんな五線譜なんですねという、まあ、洋楽器の合理性なんかも説明して、面白いですね文化の違いはみたいになると、有意義な授業展開になるかなと今ちょっと思いました。で、そうですね、その辺の比較とかもできたらいいかもって、この方ね本当に着眼点鋭いですし、いいとこついてらっしゃいますね。なかなか学校の先生方並びに関係者の皆さんご参考になっているんじゃないかと思います。で、やはり目の前で実演する方が興味が持てる気がする、これはね絶対そうですね。先ほどのプロの、確かにプロの方がババーンってやった方が確かにうわすごいわなんかすごいわってなるんですけど、まあ、そういうババンと感化させるという方向で行くのもいいんですけれども、なんか友達がですね自分と同じ学生さんが両方やってみるとかいう風に なる方がとっつきやすいっていうことですかね。その方がまあ費用的にも、あとまあその他諸々の問題も考えますと一番いいんじゃなかろうか。で、今ちょっと私が思いつきましたのは、皆さんにじゃあちょっと触っていただきましょうコーナーみたいのが、まあそういう時間が取れたとして、教える方も学生さんなわけですね。こういうのも意外といいかなと思いますね。で、洋楽器の方に、まあ、日本人は親しんでるということですけれども、じゃあ例えばクライネットを吹いたことがあるかとか、フルートを吹いたことがあるかっていうとそういうわけでもありませんから、もうこの際ですから和楽器も洋楽器もみんなちょっとやってみましょうよっていう風になると、すごくグローバルな幅の広い、授業ができるんじゃないかなと思いますね。その学生さん同士で教えたり教えられたりっていうのも一ついい形態スタイルでないではないかなと思います。まあ私もこのお便り読ませていただいて、ここまでベラベラといろいろ思いついたわけですから、実際、教育の現場に立っていらっしゃる方はもっといろいろ、あれもいただきこれもいただきってなったんじゃないかと思うぐらい、なかなか素敵なお便りだったと思います。元吹奏楽部さんありがとうございます。とてもいいご意見でした、ありがとうございました。今日の井戸端お便りコーナーは以上です。このコーナーが授業展開など現場の教育あるいは予期せぬ邦楽な場面でお役に立てれば幸いでございます。この番組ではここを情報交換の場として、音楽教員の方や学校関係者の方のヒント的なものが提供できればと考えております。実際に学校で感じた疑問点や困っていること、提案エピソードなどなど、危ない話題以外のものでしたらどんどん送ってください。ここで紹介させていただいたお便りに関するご意見、うちの学校ではこうしてますよという助け舟的な提案などなども歓迎です。 そういうお便り交換で、この番組が盛り上がっていけばいいなと思っております。もちろん、教員、学校関係者の方以外の方からのお便りもお待ちしております。よろしくお願いいたします。それと、学校の音楽の授業の話だけではなく、一般に堅苦しい、なんとなく近寄りがたいイメージが定着してしまっている邦楽を、邦楽に携わっておられない会社員の方であるとか、主婦の方であるとか、学生さん、小さいお子さんなどなどが気軽に楽しめるようにするにはどうしたらいいか。私、こんなこと思いついたんですけど、どうですかね？というアイデアや思いつきもお便りとして送ってください。また、もっと簡単に、邦楽に関する笑える話、失敗談なども大歓迎です。この番組で笑いを取ってやろうと思っておられる方、お便りお願いいたします。リスナーの皆様に気持ちの良い笑いを提供してください。お便りの宛先ですが、メールの場合は、post@fm814.co.jp。ファックスの場合は、0745-33-3601。おはがきの場合は、郵便番号 636-8555。この郵便番号だけでつきます。FM 配報、井戸端邦楽タイム宛てにお願いいたします。お名前とお住まいの都道府県は必ずお書きください。お名前はペンネームでも OK です。お便りお待ちしております。